どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
ボロボロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい、
ヤーマンさん、メラビアンの法則って聞いたことありますか？
メラビアンの法則、
はい、
全くないですね。
あ、全くない。
メラビアンの法則、
はい、
もうない
ないか。
ないです。
はい、ね、一般的によく言われるのが、
うん、
人は見た目が9割っていう。
あー、その言葉は有名ですよね。
はい、もうその言葉の元ネタがメラビアンの法則というやつなんですよ。うん、
はあ、ははあ、なるほど。
なんだけど、
うん、
これを間違って覚えている人が半分以上だと思うので、
うん、
今日はね、ちょっとその話からしたいなと思いまして。
いいですね。
はい。ということで、一応今回は交渉編の第3回なんですけども、
うん、
最後はね、あなたは交渉相手からどう見えているかというね、うん、話をしたいと思います。
はい。
で、冒頭のメラビアンの法則は正直あんまり関係ないんですけどもうあまりに誤用されすぎていて腹が立っているので、ちょっと話させてもらってもいいですか？
どうぞどうぞ。
ただね、これ今からする説明も間違ってる可能性が大いにあるので、
はいはい、
詳しく知りたい方は、
はい、
論文などを当たってください。
そうですね、
はい、
ちょっとねハリーさんの考えを聞かせてくださいよ
、はい、ね、まあ、メラビアンの法則というのは、まあ、そもそもとある実験があって、
うん、
それが、まあ、相手の言葉とその声のトーンとか表情っていうのが矛盾するときに、
うん、
人はどこで相手の感情を判断しているのかっていう実験なんですよ。
ほ
う、まあ、ちょっと分かりにくいですよね。
そうですね。
とりあえずここで出てくるのが、
うん、
言葉、聴覚、うん、視覚、
うん、
まあ、この言った言葉とその声の雰囲気、うん、あとはその表情とかボディーランゲージ、うんうんうん、身振り手振り、うん、みたいなのはこの3つなんですよ。で、まあ、本当はこれ2つ実験があるらしいんですけど、もう長くなるので、うん、まとめて話すと、
うん、
例えば小山さんが、まあ、料理を作ってくれたとするじゃないですか、
うん、はい、
で僕が、まあ、その料理を食べて、
うん、
こう言います、
うん、
めっちゃうまいっすね、
うん、
はい、言いました。この時、はい、この人は本当に美味しいと思っているんだろうなと考えられますか、
うんうん、まあある程度美味しいと思ってるけど、まあもちろんそう言ってくれてるんだろうなっていうのも感じますよね
あ、なるほどね。あ、じゃあ、うん、もう一個いきます。
うん、
めっちゃうまいっすね。
ああ、
はい、これだとどうでしょう。
まあどうなんだろう、分かんない。表情とかもあるしね。それだけだったらでも本当に美味しかったんかなって思うかな。
ああ、どっちの方が1回目と2回目どっちの方が美味しいと思っているんだろうなとより考えられますか？
どっちも同じぐらいかな。
そんなじゃあ失敗だわこれ。
いや、キャラにもよるしさ。うん。まあでも一般的にいくとやっぱ1回目の方が美味し
そ
う。
はい、それが聞きたかった。
あ、そうなんだ。キャラにもよるけどね。
まあね、まあまあ、
うん、なんかさ、よくゴチになりますってあるじゃないですか、
はいはい、
あのナインティナインやってる、
うん、
でもうあれみんなめちゃくちゃ美味しいもん食べてるじゃないですか、うん、みんなタレントさんがね、
うん、
でもうみんな大げさなリアクションすぎて、一、うん、回岡村のリアクションでめちゃくちゃ面白い時があった時にパクって食べた時に、あ、うまっみたいな感じで言ったんですね。あ、うまっつってもうバクバクバクって食べた時、もうこれが、あ、これ本当にうまいやつだってなったよね。
あ、逆に、
逆にね、リアクションが小さくって、
うん、
なんかテレビに出てることを忘れた瞬間があったよね。
はいはいはいはい、
ゴチになりますで、
うん、
なんかそのシーン見た時に、あの、これ本当に美味しいやつなんだなって思った。
あ、確かに、うん、なんかそういうのはありそうですね。
うん、
そうか。まあまあ一応ね、まあ、僕の予定では1回目の方が美味しそうで、2回目はだいぶ怪しいんじゃないかと。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
まあ人それぞれね、感じ方あると思いますが、ただまあこれね、うん、その受ける印象違うと思うんですけど、
うん、
文字起こしするとまあ全く同じことを言っていて、どちらもめっちゃうまいっすねと言ってるだけなんですよ。
そうやね。
ただまあそれなのに受け取り方がちょっと違うというのが、うんうん、まあ、本当にうまそうだったらこう笑顔になったり声のトーンが高くなるみたいなことが起きるんじゃないかと。
はいはいはい。
で、実際にそれが起きていたら、その言っているうまいという言葉と聴覚情報、視覚情報に矛盾が起きない。
うん。
だけれども、うまいと言った時に 暗い顔してたりとか、まあ、声が低かったりとかすると、うんうん、この言ってる言葉と聴覚情報視覚情報に矛盾が起きたりすると、
うん、
なんでこの矛盾が起きた時にさああなたは相手の感情をどう判断しますかと。
あ
で、まあ、この時にその言葉と聴覚視覚が、
うん
まあ、その感情を伝える際のそれぞれの相対的な影響力が違うと、
うんうんうんうん、
で、まあ、一番ここで影響力が大きかったのが何だと思いますか、
うん、表情。
表情、はい、視覚情報ですね、うん、じゃあ、
はい、
正解。
ああいやだよね。
はい、じゃあ次は。
次はあれじゃない？耳じゃない？
お、聴覚情報。
うん、声のトーン。
おお、正解です。
明るさ、はい。
すごいですね。1位が視覚、1位というか、うんまあ、視覚が一番多くて 55%。
うん。
続いて聴覚が 38%。
うん。
そして言語が 7% と。
はいはいはいはい。
なのでここで視覚と聴覚を合わせると 93% になるんですよ。
なるほどなるほど、
はい、だからこのよく言われるプレゼンをするときとかに、はい、何を言うかよりもどう見えているかが大事なんですよと、
うん、
言葉の意味は 7% しか伝わってないですよ、見た目が9割なんですよと、
うんうん
う
ん
う
ん、
いう説明なんだけど別にそうじゃないですよと、
うんうん、
これはただただ感情の伝達の影響力を調べたものだし、そもそも特定の状況下での話なのでコミュニケーション全般に当てはめるなということが言われてるんで、こういう見た目が9割ですっていうのは誤った使い方だと。
なるほどね。まあでも 50% ぐらいはあるんか。
まあこの実験ではそういうことですけど、
はいはいはいはい。
まあでも心理学的な本とかに読んでると大体出てくるんですよ、
うんうん、
出てくるけど、まあ、そもそもコミュニケーションとかの説明にメラビアンの法則持ち出すの自体が的外れだと思うんで、
うん、
もうなんかあんま最近メラビアンの法則について書かれてる本を見ると、
うん、
もうこの本はちょっとランク下がるなと。
なるほどね。
見ながら読んでますよ。
あ、いやこのメロディアンの法則の話聞きながら
今なんて言った。
メロディアン。
違う、それはあのコーヒーミルク作ってる会社です。
そうだそうだ。え、なんだっけ、何の補足。
メラビアン。
メラビアンね、はい、メラビアンね。メロディアン。メラビアンですよ皆さん。メラビアン。
メロディアンはうちの大阪府八尾市僕の出身の有名企業ですよ。
はい、コーヒーフレッシュ作ってるんだったっけ。
そうです、
はいはいはい、ありますね。はい、メラビアンね、
はい、
あの芸人のクロちゃんってすごいなんか面白いよね、そう思うと。メラビアン法則的に見ると。
そうなんすか。
だってさ、見た目めっちゃ怖いじゃないですか、スキンヘッドでちょびひげでイカつくって、
はいは
い、
うん、
だけどその聴覚はめちゃくちゃ声高いじゃないですか。、はい、うん、なんでそんなことするんだよとか言うじゃないですか。
、うん、
なんかそこのギャップがあるから、
うん、
あれは芸人として成立するんでしょうね。
なるほどね。
うん、
はいはいはい、
外見だけ見たらすげえどぶとい声でいかついのかなって思うけど、
うん、
そこ正反対をついてるっていうとこだよね。
ああ、裏切られたという。
そう、そこのギャップが面白いでしょっていうことをやってんのかって今思いながら聞いてた。
まあそういうのもあるかもしれないですね、うん、まあでも確かになんかその本来のところではない場所で相手はこう思ってるんじゃないかみたいな判断すること結構ありますよね。
ある。
最近よく聞くのがあのメッセージ、まあ、LINE とかメッセンジャーとか、うん、メッセージの最後が丸句点で終わってると、うん、この人怒ってるんじゃないかと思われてしまうらしいんですよね。
あるある、
うん、まあ僕の場合は怒ってますけどね。
わかりづれえわ。そうか、相手に怒りを伝えたいときは句読点か丸で終わればいいんだね、文章ね。
そうですね、だから怒ってないとき僕もびっくりマーク5個ぐらいつけますからね。
そっちの方が怒ってそうだね。
そう、ちょっと逆効果だわ。
なるほどね。
はい、まあそんなとこですね。メロディアン、メロディアンじゃない。ああ、イップスになっちゃった俺も。まああと前回交渉のときね、バトナ
ー、ああ、ありましたね。
はい、交渉が合意できなかった時の別の選択肢を持っていることが交渉パワーに大きく影響しますという話をしましたが、 で例で出してたのが給与交渉の時に希望額もらえないなら会社を辞めますと伝えますと言ってたんですけど、その時に岡山さんが嘘のバトナでもいいのかと言っていて、どうなんだろうなと思って、このブラフとして嘘をつく場面はまあありっちゃありかなと思う一方で、こいつは嘘をついてるなと気づかれたら一番やばいので、
そうね、
まあそこの天秤ではあるんですけれども、まあ本当はね実際に何々という会社からオファーが来てますと、何々園ですっていう本物のデータがあればいいんだけれども、出せない時で、結局このバトナーが有効なのって相手から、まあ本当にこのなんていうのかな、自分がなんていうのかな、全然頭が回んないな
今日、あれじゃないですか、38度の熱あるからじゃないですか。
38度の熱あるんですよね本当に。喋ってたらすげえ熱くなってきた、
ね、はい、収録前に大丈夫ですかっていう話してたんですけどね、
大丈夫じゃないかもしれないですね。はい、まあまあでもとりあえずその相手から自分はどう認識されているかっていうのがね、まあ大事なんですよ。
そうですね、
なので、まあ、転職、まあ、辞めて転職しますって言うけど、どうせそんな高待遇のオファーはこいつには来てないだろうと思われたら、もう効果がゼロぐらいになっちゃうんで。
そうよね、
そこさえちゃんと伝われば、伝わればというか、伝わらないと真の効果が発揮できないので、とかこいつは本当にやりかねんなみたいな、そうだから、まあそれがないとね、全然関係ないですけど、たまにこう異世界系の漫画で、主人公がスキルしょぼしょぼだと思われていて所属してるパーティー追い出されるみたいな展開があって、大体その後、その元いたパーティーの中であいつがいなくなったら全然勝てねえじゃねえかみたいな展開あるじゃないですか。
あるある。
あれとかは本当は交渉パワーがあったはずなんですよ、あったはずなんだけれども、まあ、本人自身も気づいてなかったかもしれないけども、相手にもそれが当然認識されていなかったということなんで、実際に実力があるかどうかよりも相手からの認識の方が大事ですよねっていう、
なるほどなるほど、確かに、
ことなんですよね。なのでまあその辺は気をつけて扱いましょうと。あともう一個ね、前回話に出てた、体感がいい方が交渉は有利なのか、
それをなんか半分笑い話みたいになってましたけど、僕わりかし本気で言ってたんですけどね。
そうですね、これもね調べてみたんですけど、交渉に限定してみればあんまそういう情報はね、見つからなかったんですよ。もしかしたらあるのかもしれないですけど、知ってる人がいたら教えてください。
ま
あ、
僕の感じてる感覚値ですけどね、体感強い人、交渉うまい説ね。
うまい説ね。
というか交渉がうまい人全員体感強いよねっていう。
そうかな。それは分かんないけど、ただその因果関係はないけど相関関係は多少あるのかなと思って、まあ少し広く調べてみると、非言語コミュニケーションと呼ばれるものがあります。非言語コミュニケーションはなんかまあボディーランゲージとか、あと姿勢とかポーズ、
手話とか、
手話か、手話は普通に言語なんじゃないですか。
あれは言語になるのか、
ではなくて、まあ見た目、姿勢、ポーズ、身振り手振りとかかな、ちょっと定義曖昧ですけど、によってその他の人から自分がどう見えるかを変えることはできそうという情報はありました、で例が例えばフグとかゴリラとか、動物たちも自分の力を示したい時っていうのは、こう胸を張ったりとか、体を膨らませたりするっていう行動をとると、で、まあ、そういうふうに体を大きく見せようとすると、この相手のこのなんていうの、目の視野の中での占有面積が増えるので、相手にとって強力な相手だと認識されやすいのではないかと。
ああ、あるよね、なんかクジャクとかもさ、なんかブワーってさ羽広げてさ、なんかアピールしてるもんね。
アピールしてますね。
ねえ、ゴリラとかもなんかねえ、バカバカバカって胸張ってなんかウホウホ言ってますもんね。ウホウホ
ドラミングしてますね。
うん、
まあそういうやつですね。
あるのか。
うん、あると思いますし、あとはそのこう体をわーっと広げて、うん、なんか腕を伸ばしたり、この勝利のポーズみたいな、
うん、
伝わるかな、
うんうん、
腕を V 字型に、
ね、
はい、
うんうんうん、
やったりするとこのポジティブな気持ちになり、自分に自信が持ってるようになったりとか、反対にこう体を丸めてなんか体育座りみたいなことしてるとだんだんネガティブになってくるみたいなこととかはあるらしいので、
あると思う、
まあ、そういう自分自身に対してのこの気持ちの問題と、あと相手に対してちょっと大きく見せることができると、
うん、
こいつは強そうなやつだっていう風に見られるみたいなことはあるかなと、う
んうんうん、確かに、いや絶対ありますよ、
絶対ありますかね、うん、まあそれがね、もしかしたらその交渉の場においても少し役立ってるのかもしれないなと。
はいはいはい、はい、
だからちょっとなんかポーズとかをね考えといた方がいいかもしれないですね。決めポーズ、ジョジョ立ちみたいなのを面接とかに行った時に
ドドドドドドドドドドっつってね、
そうそうそう、
面接の時にジョジョのポーズしてね、
そうそう
とかね、
うん、
だったら
こいつは手強そうだと思われて、
うん、そうだよね、
いいかもしれないですよ。
いや見た目はでも交渉する上でもかなり効果的かなって思いますね。
うんうんうん、でまあそれに関連したやつで言うと、
うん、
この権威がある人とか、うん、まあ、すごいなと思われてる人は、うん、実際の身長よりも背が高く見えるらしいんですよ、うん、
あー、あるある、
ありますか？
ありますね、あります。昔勤めてたその僕商社マン時代の時に、
はい、
会長を見たんですよ。もう今は80歳ぐらい、もう当時70歳ぐらいだったのかな、おじいちゃんですよね、
はい、
めっちゃくちゃ背低いんですけど、普通に歩いてる時もなんていうかな、歩き方がすごい大股で、
うん、
ゆったり歩くんですよ、
はい、
ゆったり大股で胸張って歩いてて、
うん、
なんかすごいでかく見えたよね、すっごいちっちゃいおじいさんなのに、
うんうんうん、
でなんかやっぱオーラってあるんだなってその時思った。
あー、うんうん、まあオーラと呼べばそうかもしれないですけど、実際あるみたいで、
うん、めちゃくちゃ背低いのに大の大人ぐらいの歩幅なんですよね、うん、一緒に横歩いてるだけで
ほうほう、それは単に歩幅がでかいおじいさん
なんか陸上やってんのかなぐらい、
へえ、はいはいはい、
ゆったりゆったりね、なんか歩いてるのが印象的でしたね、あの時は。
ね、なんかそれと似た実験がありまして、オーストラリアの大学生5クラスを対象にして行われた実験で、
うん、
とある人物がイギリスの大学から来た人ですよと紹介されましたと、
うんうんうん、
ただしその元いた大学でのこの人の地位というのがそれぞれ異なる紹介をされましたと、
うん、
で最初のクラスでは、学生ですと、
うん、
で2番目のクラスでは実験助手をしていましたと、
うん、
でその他では、まあ、講師をしてました、准教授です、うん、教授ですと、
うん、
紹介されて、でその人が出て行った後に今いた人何センチでしたったと思いますかっていう、
あ、身長、
身長、
ほうほうほうほう、
アンケートを取ると、
うん、
1つ目のクラス学生ですと紹介されたところと、うん、教授ですと紹介されたところでは6センチ差が出たと、うんうん、
へー、教授の方がでかく見えるの、
教授の方が大きく見えてる、
はいはいはいは
い、ということで、はいはい、こういうふうに相手に権威があったりすると、うん、より相手を強力な存在だと思ってしまうっていう効果があるんで、
そうだよね、
逆にこれを逆手に取るまたは取られると、相手が大学教授ですとかどこどこ会長ですみたいなの言われると、うんうんうん、手強そうだと思ってしまうんで、
はいはいはい、あれですよね、まあ、詐欺師とかそうですよね、綺麗なスーツパシって聞いてさ、
ああ、そうですね、
すっごいなんかエリートっぽい感じで近づいてきて、いろんな投資話とか持ってきて、
うん、
お金取ってくるとかね、
うん、
そうです、あるもんね、
うんうん、そうですね、服装によっても全然ね相手の態度が変わるという例があるんで、
うん、
その辺はね気をつけましょうと、
うんうんうん、
でなんかこういうテクニック系のやつの、まあ、本っていろいろ出てると思いますけど、
うん、
それらの本の究極の元ネタが影響力の武器っていう本があるんですよ。
影響力の武器、うん、
はい、もう大体ねこれに載ってるので、うん、まあ、興味ある人はねぜひこちらおすすめですと。
あ、
もう名著オブ名著ですね、
影響の
影響力の武器ですね、
影響力の武器、 もうこれはもうあれですか、ガラディアンの法則よりも
ガラディアン
いいんですか。
なんだっけ、メラビアンね。
メラビアンか。
はい。
あ、結構高いっすねこの本。
高いのかな。まあ3,000円ぐらいですね。
ああ、はいはいはい、高めですね。
はい。
人を動かす7つの原理。
はい。
人を動かすとかで言うとあれが有名だよね。あの本がなんかすごい有名ですよね。
あれまあでもどっちかというと自己啓発っぽい内容だと思うんですけど。あれ自己啓発ですね。
うん。
まあ影響力の武器はもうちょっとテクニック系ですね。
はいはいはい。ハウトゥー本的な感じか。
はい。なんか欲しくもないものを買わされたことはありませんかと。
はいはい。
なぜその時買ってしまったのかみたいなのをこう解説してくれてるものですね。うん、
なるほど。
うん。
役に立ちそうな本ですね。
役に立ちますね。だまあこの中で出てくるものだと、例えば偏方性の原理というのがあって。
偏方性、
返す、報告の方、で性質の性、まあまあ何かというと、人に何かしてもらったらお返しをしなきゃいけないと思ってしまうという
ものなんですよ。はいはいはい。お中元じゃないですか。お中元。
お中元ですね。
うん。
ちょっと手土産とかを持ってこられたら、それに対して何かしてあげなきゃいけないと。で、まあ、それを利用しているケースもありますよと。例えば、この本に載ってたやつだと、何だったかな、うろ覚えなんですけど、今度コンサートやるから来てくださいと、でチケット1500円ですって言われても、まあ、あんまり買ってくれないんだけれども、それを言う前に、ジュース1本、ちょっとこれ1本余っちゃったからあげるよとかで、もらってしまうと、その後にコンサートあるんだけどチケットよかったら買ってくれないと言われると、めちゃくちゃ断りづらいっていう、
ああはいはいはい、
いうようなことがねあったりとか。であとはそれの応用で、拒否したら譲歩法っていうのがあって、例えば割引してほしいみたいなことを言うときに、もうちょっと半額にしてくれと、半額はさすがに無理っすよと、言って、じゃあ 10% だったらみたいなことを言うと、まあ 10% だったらいいかと言ってしまうと。でこれもただただ単純に最初に 50% という無理な数字を言わずに、いきなり 10% って言うと断られるんだけど、最初 50% って言うと、通りやすいっていう、この実際に欲しい 10% が、っていうねテクニックがあったりするんで、まあそういうのをもし使われた時には、今拒否したら譲歩法を使われているなと思って、ちゃんと退けましょうと。
はいはいはい。なんか映画とかでよくあるよね、なんか交渉の金額でお互いさ1000万いや500万900万、600万とかってお互いこうだんだんこう着地点がガーって決まってって、750万でこう着地するみたいな。あれもなんか最初に吹っかけるもんね、大体。
そうですね。
最初に吹っかけて、吹っかけたところをスタート地点でにして、そこからなんか着地点見つけるみたいな、ああいうのありますもんね。
だからまあそういうのはね気をつけましょうっていう話なんですけど。
そうですね、そうですね。
はい。
そう言われた時に、いやいやちょっと待てよと、冷静になるっていうことが大事ですね。
そうです。
そもそも何を根拠に 50% って言ってんだと。だったら逆に 150% で買ってくれと、こっちも。そこから交渉始めればいいんですよね。
はい。
ね。
まあそんなテクニックがねいっぱいあるんで。
うん。
あとはもう最後にもう一個だけ言っとこうかな。これはね、グッドコップバッドコップと呼ばれる戦術。
コップ。ああ、なんか聞いたことあるような気がする。
ま
あ、
日本語で言うといい警官悪い警官ですね。
はいはいはい。
これはね刑事ドラマとかでもしかしたら見たことあるかもしれないですけど。刑事2人いて、その容疑者を取り調べしてますと。でその時に1人の刑事がもうめちゃくちゃ荒っぽい感じで、おめえがやったんだろうと、とっとと認めやがれこんちくしょうみたいなことを言って、もう机の上バンバン叩いてくると。
はい、過激な刑事ね。
過激な刑事で、もう1人の刑事がまあまあ落ち着いてくださいよと、そんな言われ方をしたらもう何も言えなくなっちゃいますよ、ちょっと出てってください。で出て行かして、いやすいませんでしたねと、もうあの人も別に悪気があるわけではないですみたいなこと言って、ただねと、 まあ、素直に認めてしまう方が楽になるとは思いますよ、みたいな、
うんうん、
ことを言われると、この一方がこの怒りぶちまけて動揺を誘い、うん、そしてもう一方が相手を擁護する素振りを見せつつ、うん、まあ、譲歩を迫るっていうテクニックなんですけど、日本人は結構この戦術に弱いらしくて、
うん、あ、そうなんだ、
うん、でなぜかというと、自分に対してめちゃくちゃ怒ってる人を見ると、
うん、
何もしてなくても何か自分に非があるのではないかと考えてしまうらしいんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
で、まあ、そんな状況の中で自分に対して同情してくれる人を味方だと考えてしまって、うん、ついついその人の言葉に応じてしまうというのがね、
うん、
あるみたい
な。なるほどなるほど。
まあただ実際はね、はいはいはい、そんな打ち合わせとかでこんな場面ないと思うんですけど、
そこまで仕込めないよねまずね、
うん、ただまあこれに似たようなことは可能で、
うんうん、
どうやればいいかというと、
うん、
うん、まあ次のシチュエーションは1対1でいるとして、
うん、
私はあなたの提案で全く問題ないと思っているんですが、上司が絶対条件を飲めないと言っていて、みたいな、まあ、上司をこの悪い警官として、
うん、
まあ、私はあなたの味方ですよっていう言い方をすると、まあ、これと近しい効果が得られるっていうテクニックが、
うん、なるほどね。あ、はい、それを俺たまに仕事で使うかも。
あ、本当ですか。
うん、あのクライアントのあの部長がすげえめんどくさくって、
はい、
あの他のみんなは大体この案でいいって言ってんだけど、
うん、
あいつがなんかねとか言ってんのに、なんか一人こう悪者を作り上げて、
うん、
でなんかチーム動かすみたいな。
はいはいはいはい、
うん、で蓋開けてみたらそんなに悪い人でもないし、そこまで厳しいこと言ってないんだけどみたいな、
うん、
があるんだけど、そういう風なシナリオを作った方がみんなチーム一つになって動きやすいみたいな、あるじゃないですか。そういう時はなんかたまにやったりするかもしれない。
おお、まあでも確かにね、なんか身内をちょっと悪者にしてなんかね場を和ませるみたいなのはね
うんうん、うん、
あるけど、なんかあんまやりすぎると良くないかなっていう気がするんで。
やりすぎてるは良くないね。
うん、
なんかよくこれも何かの法則っていうのであったと思うんですけど、
はい、
すごい仲の悪い人たちがいると、
うん、
まあどうしようかな、まあ、A さんと B さんがすごい何をやってもうまくいかなくって、
はい、
ダメだと、このままだと、
うん、
だけどプロジェクトをこう潤滑に進めるためには A さんと B さんが協力しなきゃいけないみたいなシチュエーションの時に、
はい、
A さんと B さんをこう2人集めて話し合わせても絶対仲良くならないんですよ、
うんうんうん、
だけどこれを仲良くさせる方法が一つだけあって、
ほう、
C さんっていう A さんから取っても B さんから取っても共通の敵を作るんですよ、う
ん、あ、敵を、さらに敵を作るんだ、はいはい、
共通の敵を作るんですよ、
うん、
でそれは A さんって B さんのことが嫌いで、 B さんも A さんのこと嫌い、うん、で A さんと B さんが2人とも C さんのことがお互いの以上に嫌いっていう状況を作るんですよ、
うん、
そうすると A さんと B さん協力するっていう、うん、
お、敵の敵は味方みたいな、
そうそうそう、共通の敵を作るっていうね、
うん、
チーム一丸するためにその共通の敵を作るっていうのが結構僕は好きですね。
おお、はいはいはい、
うん、これね、なんかのドラマでやってて、
へ、
なんだったかな、アメリカのドラマなんですけど、
うん、
弁護団と労働組合のなんか抗議の中、意味わからんすごいむちゃくちゃなことを言う、空気読めないすごい意味不明なやつをその議論の中にぶち込んだら、
はいはい、
そのでなんかみんなのことバカにしだすんですよ。そうすると、うん、その A と B が一丸となって C さんを非難し始めるみたいな。
あ、はいはいはい、
で気がついたらいつの間にか A さんと B さんの意見が一致してるみたいな状況になるんで、
おお、
だからこれ見て面白いなと思って。
確かにね、
うん、でそれを裏で操作してるその弁護人がいて、
うん、
どうやったんだお前って言ったら、簡単よみたいな、
うん、
敵の敵を手を組ませるためには共通の敵を作るのよとか言って、
かっこいい
言ってるシーンがあって、なるほどなと思って、
うん、でもなんか確かに僕もなんか誰かのなんか創業本かなんか読んでた時に、なんかチーム一丸となるためには、うん、共通の仮想敵作ろうみたいなこと書いてたなと思って、
うん、打倒
ここの会社みたいなことをやっとくとみんなの士気が高まるというか、うん、
そうそうそうそうですよ。だって悟空とベジータももともとライバルだけど、フリーザが出てきたら悟空とベジータ仲良くなるからね。
なるほどね。
そういうことですよ。
そういうことですか。
最後にはまた新しい敵が来て悟空とフリーザ一緒に戦うから。
でも僕ドラゴンボール見てないっす。
マジっすか、
はい、
鳥山明さんね、残念なことになっちゃ
いましたけど、ちょっとこの機会にあの読もうかなと思いますんで。
いやいやいや、ぜひ、
はい、
バイブルですよ本当に。
本当ですか。
うん。
ということで、
ええ、
まあ、最後ちょっとね、最終回雑談みたいになっちゃいましたけれども、
うん、
まあ、交渉ね、いろいろお互いの
大事、
自分をどう見せるかというね、うん、勝負かもしれないので、ぜひね、うん、テクニックとか戦略あるんだなというのを認識した上で交渉に臨んでいただけるといいのかなと思います。
うんうんうん、はい、
本日の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
はい、
はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。